耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1441回8月3日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。宇宙ってどうやってできたんでしょうね。これね、子供の頃考えたことあると思うんですけど、この前のその山登りの本あったじゃないですか。だからその夜の山に登って星空を見上げて、ああ自分ってすごい小さな存在なんだな、宇宙って大きいなって思ったことあると思うんですけど、その時にその宇宙ってどんぐらい大きいんだろうとか、そもそも宇宙って何なんだろうかって考えたことある人多いと思うんです。僕も小中学校の時にね、その宇宙が誕生したっていうのを聞いたことがある、ビッグバンがあって太陽系が生まれたとかあるじゃないですか。でその宇宙が誕生する前ってそもそも何があったんだって考えると堂々巡りなんですよね。宇宙が誕生したってことは宇宙なかったんじゃないですか。ってことは宇宙がないはずの空間があるわけじゃないですか。その空間って何だったのっていう、これがね分かんないんですよね、いくら考えても。でまあ大人になってその宇宙とは何かとか、宇宙ってどうやって誕生したのかなんて気にせずに生きてきたんですけれども、ふとしたきっかけで考えてしまう。まあおそらく今現役でね、小中学生の特に理系の少年なんかはまさに宇宙とは何かって考えてると思うんですけど、今回はそんな夏の自由研究にぴったりの一冊、ぴったりなのか講談社ブルーバックスシリーズよりですね、宇宙は本当に一つなのかという本をご紹介します。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております村山仁著、宇宙は本当に一つなのかという本です。まず著者の村山仁さん、この方がですね、素粒子物理学を専門に研究する物理学者で、東京大学国際高等研究所数物連携宇宙研究機構 IPMU の初代機構長で特任教授です。アメリカカリフォルニア大学バークレー校の物理学科、これ冠教授って読むのかな、冠教授って読むのかな、冠教授などを務めてこられた方で、ちょっと耳慣れない単語が多いんですけど、宇宙物理学とかその素粒子理論研究におけるリーダー的な存在で、またその基礎科学分野における結構重要な人物らしくてですね、執筆活動やメディアへの出演を通じて、宇宙研究の面白さを伝える活動をされています。で、この本ブルーバックスシリーズなんですけど、自然科学を優しく紹介することで35年以上も親しまれてきたシリーズ、子供の頃読んだ人も多いんじゃないでしょうか。で今回取り上げる本、宇宙は本当に一つなのか、でこちらの本ではですね、最新の宇宙理論では宇宙がどのような物質と考えられているのかというところを非常に興味深く、そしてまたロマンたっぷりに解説しています。でオープニングでも言いました、宇宙って何なんでしょう。いや、わかんないんですけどね。科学的な問いにも哲学的な問いにもなってしまいます。インテリジェントデザインの話も後ほどやろうと思うんですけど、やっぱり人類にとってですね、宇宙っていうのは昔から不思議なものでした。僕の学生時代にはその万物は原子でできていると習いましたし、リスナーさんもそういう風に習った人多いと思います。でも最新の宇宙科学では、原子というのは宇宙全体の 5% にもならないということがわかっているそうなんです。ね、日本の消費税かと。それよりも少ないんですよ。残りの 96% は何かというと、約 23% が暗黒物質、 73% が暗黒エネルギー。アニメの話じゃありません。ちょっと全部足すと 101% になっちゃうんですけど、誤差の範囲で 100% だよという、非常にでっかい計算が行われるわけです。でこの暗黒物質と暗黒エネルギーというダークマター、すいません、ちょっと中二病が出そうになりましたけど、SF とかゲームの世界のようなネーミングですが、一体これが何なのか、なんだかわからないから暗黒物質なんですね。でもですね、このどうやらそういう存在があるらしいということはもう決定していて、名前は付けられています。で正体がまだわからない。わかっているのは、この暗黒物質がなければ地球も太陽も星も銀河も生まれなかったというお話。なので僕ら人間はこの暗黒物質のおかげで生まれて今こうしていられるんだそうです。でさらにですね、この暗黒物質、今この瞬間にも僕らの体をすり抜けてるんだそうです。いや、X 線とかすり抜けてるの知ってますけどね、暗黒物質も今あるんですよ、皆さんの前に。全然感じられませんけど、これは驚きですよね。で最新の宇宙研究の現場ではこの暗黒物質を捕まえる一歩手前まで来ているそうで、今話題になっている仮説としては、暗黒物質は異次元から来る死者であるという可能性なんだそうです。ますますうさんくさくなってきましたけども、なんかロマンあふれる話ですよね。で、真面目に議論されているんですけども、この物理学の最新理論で多次元宇宙というものがあって、その宇宙は一つじゃない 異次元の宇宙があるというお話がこの本の中でも紹介されてますので、こちら詳しく知りたいという方はですね、ぜひ本を読んでほしいと思います。ぶっちゃけて言っちゃうとですね、僕この新刊ラジオに出演するまでにその本読んでるんですけども、ちょっとねこれ皆さんにお教えするほど深く理解できてない。でもありそうなことはわかるんだけど、なぜあるのかって僕の言葉でうまく言えないので、ちょっとこれはね本を読んでほしいなと、もう僕文系なのでね、理系の人間に読んでほしいなというふうに思いました。じゃあ一方で、その暗黒エネルギー、暗黒物質って何なのかっていうのをご紹介していこうと思いますが、これもまあまだはっきりしてないそうですが、どうやらその、こういう働きをするらしいぞ、ぐらいのことは分かってるらしいです。なんかこう、宇宙の大規模構造を引き裂いてバラバラにしようとする存在が暗黒エネルギーであると、今現在としては定義されてて、まあ有力な仮説としては真空のエネルギーこそ暗黒エネルギーだーというお話。そう、あの宇宙空間って真空で何もないじゃないですか。あの真空がエネルギーを持つっていう仮説が今こう支持されてるらしいんですよ。でもわかんないですよねそれ。ただね、これ考えようによっては、この暗黒エネルギーの代償が宇宙存亡の運命を握っているというとてもとても壮大な話になるそうです。暗黒エネルギーというのは理論上とても大きなものなんですが、それでもこの僕らの宇宙が存在してられるのは、まあ、僕らの宇宙が無数の宇宙が生まれては消えるという試行錯誤の果てにたまたまうまく出現した宇宙ではないかと考えられている。まあ、つまりエネルギーバランスがすごいいいってことなんですね。で、こう、たくさんの宇宙があったっていう考え方が多元宇宙という考え方。で、この説によると何でも宇宙はですね、10の500兆個。単位がわかりません。10の500兆個作られたらしいんですが、これは研究者の間で今ホットなテーマとなっているそうです。これがこの本のタイトル、宇宙は本当に一つなのかという問いにつながってきます。まあこれ聞いてね、ワクワクする人はまあなかなかこういう宇宙とか壮大な話とか好きな人だと思うんですが、そういう効果もあってかですね、こちらの本、講談社ブルーバックスですけども、発売後すぐに5万部を突破してね、とてもよく読まれているとのことです。やっぱり宇宙少年、元宇宙少年って日本に多いんですかね。で、まあこちらの本ではこの暗黒物質、暗黒エネルギーの研究経過を紹介しながら、まあ最新の科学では宇宙とはどういうものだと考えられているのかを解説しています。で、その中に出てくる論理、異次元の存在、多元宇宙、こういったことについても触れながらね、タイトルになっている宇宙は本当に一つなのか、これを検討するという内容です。で、ちょっと一部ご紹介しますけどもですね、これ8章に書かれていた、これはおそらくインテリジェントデザインのお話だと思うんですが、まあブルーバックスなので簡単に書かれていました。ちょっと抜粋してご紹介します。宇宙ができすぎなのは、神のような超越的な存在が宇宙を作ったため、初めからうまくデザインされているのだという考え方もありえます。宇宙は試行錯誤のたまたまうまくいったものなのか、超越者が非常にうまく考えて作ったものなのか、そもそもこのように無数の宇宙が存在するのかどうかはどうやって確かめられるのでしょうか。ここまで来ると科学なのか哲学なのか、その境界が曖昧になってきます。それで今大論争になっているのです。とは言っても物理学の進歩は面白いところまで来ました。私たちの宇宙を理解したいという素朴な欲求から、他にもたくさん宇宙があるかもしれないというとんでもない考え方が出てきたり、人類はなぜ生まれたのか、真空とは何か、宇宙はできすぎなのはなぜか、などなど、とても深い問題がたくさん出てきました。この本でご紹介したように、最近の宇宙の研究はものすごく進みましたが、一つ謎が解けると、さらに深い謎が現れる。これからも挑戦する課題は尽きないようです。というわけで、まあ、著者禁煙に映ってる村山さんの顔がものすごい楽しそうなんですけれども、科学者ってすごいなんか真面目なイメージありますけど、村山さんの顔写真見る限りはですね、ものすごい楽しそうです。なんて言ったらいいでしょう、 NHK に出てくる科学のお兄さんいるじゃないですか、あのぐらい楽しそうな顔なんですよね。というわけで、この一つの謎が解けるとまた次の謎が出てくるという、まあ、研究してもなかなか研究し尽くせないのが宇宙なのかもしれませんが、それのその最新の研究結果を子供にもわかりやすいぐらいの簡単な文章で紹介してくれてる本です。なので、このダークマター、暗黒物質は真空のエネルギーなのかとか、その暗黒物質がなければ宇宙が生まれなかったんだけど、そもそも暗黒物質だったら何なのか、でさらに宇宙は一つではなくて多次元宇宙なるものが存在するのか、なんていうお話が たくさん語られてます。まあ難しいんですけどね、こう言ってしまったら元も子もないかもしれませんけど、おそらくその村山さんとか僕が生きている間に宇宙の全てを解明するというのはできないかもしれませんが、今分かっているところを知るだけでもきっとおそらくですね、今社会人の方が学生時代に教わった宇宙観というのはだいぶ変わってくると思うので、まあ、この夏ちょっと大人の自由研究的にこの宇宙を調べてみるというのはいかがでしょうか。まあ、宇宙科学に興味のある学生さんももちろんおすすめです。もし、気骨のある小学生がこちらの本を読んで、僕は宇宙を解明してやるんだと思ったら、もしかしたら明日の科学者はあなたかもしれません。まあ、ぜひ、科学好きな男の子、女の子はですね、こちらの本を読んでみてください。お父さんと息子さんが一緒に読むとかいうのも、僕はブックナビゲーターとしてそんな本のあり方は憧れますけどもね。では、書籍情報です。宇宙は本当に一つなのか。村山人志著。講談社より税込み861円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間になってしまいましたが、今回の本はですね、壮大でした。すごい読みやすいんだけど壮大だったから、どこ紹介すればいいのかすごい悩んだ。で、壮大すぎて僕のこの理解果たして合ってるのかとスタッフと何回も確認したんだけども、スタッフもそう、それでいいんじゃないですかねみたいな。宇宙に翻弄された回でしたね。まあ、これは皆さんね、ちょっと、一回読んでみてですね、宇宙ってのがどれだけ広大かってのをね、知ってほしいと思います。で、宇宙といえば最近の本とは関係ないんですけど、高速のスピードは超えられないっていう研究結果が出たらしいですね。僕理系でないので詳しくは知らないんですけども、なんでもこの高速を超えられないと、理論上タイムマシンが不可能になるということで、バックトゥーザフューチャーとか、ああいうのはないと。まあ、ドラえもんも未来からやってこないと。ちょっとなんかこう一つ夢が壊された気分なんです。でそれに付随してですね、今回の本読んでて気づいたのが、高速を超えられないということは通信速度も高速を超えられないということで、たとえその将来的に宇宙にその地球の人が移民するようになっても、例えば冥王星あたりまで光の速度で4時間かかるので、通信が4時間、冥王星の親戚に電話かけたら4時間繋がらないんですよ。すごい今なんかバカバカしいこと言ったなと思ったんですけども、でその親戚の声が返ってくるのが8時間なんですよ。メールを送ろうにもね、なんか誰かその新海誠っていうアニメ監督じゃないですけど、なんか宇宙規模の遠距離恋愛とか描いたら面白いことになりそうですね。彼氏が地球から送ったメールが冥王星の彼女に届くのに4時間って、冥王星の彼女が返すのに8時間、いやー遠距離恋愛はイチャイチャできないですね。ちょっと引きな例になりましたけど、まあ宇宙大きいなーっていうのをすごい感じることができる一冊ですので、まあこの夏ぜひ読んでください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。夏になると薄着の女性が増えて背中にあれが見えますよね。石橋優です。よろしくお願いします。
あれって
ねえ、背後霊見えません？この時期
なんで夏限定の霊能力なの？
なんかほら時期だしさ。
なるほどね。
ね、そんなわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
仕事の見える化。
はい
はい、
まあ、音量とかそういうことは関係ない。
そうですね、はい、まあ、職場の音量が見えるわけじゃないですけど。
いたら怖いわ、
うん。まあ、見える化っていうタイトル結構聞くと思うんですけど、
はい、
今回のこの一冊はですね、まあ、特徴的なのはまあ3つの見える化を挙げてまして、
うん、
まあ、1つが会社の未来。
あ、未来、はい、
うん、で2つ目が社員の頭の中、
うん、
で3つ目が顧客の頭の中。
ほう、
まあ、2つ目なんかメジャーかなと思います。社員の頭の中、つまり社員がやろうとしてる仕事とか、うん、やろうと思ってるビジョンっていうのが見えたら便利だよねという話。
そうですね、まあ現在のこととして見える部分っていうのを明確にするっていうのは結構あるけど、
うん、そうで、まあ、3つ目は顧客の頭の中、
はい、
まあ、ぶっちゃけマーケティングもそうですけども、
うん、
覗けるもんなら覗いてみたいと思いますよね。
ですね、まあ、脳改造とかそういうことじゃないけど。
トマベチさんあたり読んでみてください。で、まあ、最後、最初の1つがですね、会社の未来、うん、これ僕いいなと思ったんですけど、
はい、
先の見えない
ない仕事とかよく言うじゃないですか、うんうんうん、で今知識労働の時代になってきてるので、うん、先が見えない仕事って本当やってらんないよっていう
モチベーション上がんないですよね。
そう、昔はその工場で決められた機械をマニュアル通りにガッチャンガッチャン動かしてればよかったけども、うん、今は知識労働だから自分で考えて結果を出さなきゃいけないけども、うん、そもそもこの会社はどこに行こうとしてるのかっていうのをみんなで共有できてなければ意味がないと、
うん、確かにあの仕事だからつべこべ言わずにやれって言われたら全然規制は上がらないですよね。
ちょっと今の時代はそうですね、う
ん、だからこのこれこれこういうことのためにやってるんだっていうのをちゃんと見える状態にしていくっていうのは確かにいいと思いますね。
そうそう、うちの会社はとりあえず世界征服を目指してるから、うん、まあ、V3 とは言わない、ライダーマンぐらいはなんとかしようと
ライダーマンも結構強いよって話になるとあのちょっと横にそれるからやめとくけど、うん、
まあ、そんな感じでですね、はい、あの仮面ライダーファンの人の批判を覚悟で今言いましたけどもそこまであのあのぶっちゃけた内容は書いてませんが、はい、ちゃんともうちょっと現実のビジネスに即して書いてますけども、
また読みやすいし、あのこれ、まあ、オーディオブックにしても聞きやすいと思いますんでね、まあ、
気づかされる人は多いんじゃないかなと思いますよ、
う
ん、
というわけでですね、本日紹介したオーディオブック仕事の見える化はオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。